皆さんおはようございます、一言お祈りして始めたいと思います。天のお父さん、今日私たちをここに集めてくださって本当に感謝します。今日もっともっともっとあなたのことを知ることができますように、あなたが本当に愛の神様であることを私たちが深く知ることができますように、私たち一人一人の心の中に働いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。暑くなってきましたけども、皆さん体調いかがでしょうか。大丈夫ですか。
大丈夫。
ロブさん、今アメリカに行っておられて、いや、おられないんですけど、いつもはですね、2人の素晴らしい牧師がですね、メッセージしてくれますよね。ロブさんと、バタンという2人の素晴らしい牧師がいて話をしてくれるんですけど、今日は私の方がメッセージを取り継がさせていただくことになりました。多分私のことを知らない人がいると思うので一応自己紹介しておきますけども、私は直樹と言います。よろしくお願いします。年に1回ぐらいメッセージさせていただいています。ということで今日は何の日でしょうか。父の日です。お父さんおられますよね。お父さん今日は何か父の日のプレゼントとかもらわれました。なし。感謝の言葉もなし。ですね、本当はですね、今日ロブとメッセージをメッセージ今日するっていう話になった時に全然違う話を考えてたんですけど、ロブと話をしている時にロブが父の日だから父の日に関する話をした方がいいんじゃないかって言われて、もうちょっと結構苦手なんですよね、父の日とか言うとね。苦手なんですけど、そうかなと思って、で今日は父の日の話をしたいと思います。で今日は僕もね、朝からですね、僕はもう親に対して、自分で直接言うのはちょっと本当に照れがあってですね、苦手なのでちょっとずるい方法を使いまして、今日家内がですね、朝父親に電話し、僕の父親に電話しまして、朝から父の日なんでとかっていう感じでね、でちょっと感謝の気持ちをとかで、家内はうまく言うわけですよね。で僕はそれに便乗してその後、電話を取って、どう元気みたいな感じで、で差し障りのない話なんですけど、元気でいてくれてありがとうねみたいな感じで、もう父は74ぐらいなんですけどね、元気にしてくれてるんでありがたいなとほんまに思ってるんですけど、そういう、メッセージをするっていうわけではないんですけれども、ちゃんと朝そういうふうに話をしてきました。ちょっとね、今日お話をする前に面白い父の日なんでね、動くかな。インターネットでですね、ちょっと面白いアンケートの調査を引っ張ってきました。これね、一応父の日のアンケートなんですね。父の日のアンケートっていうことをちょっと頭の片隅に置いといていただきたいんですけど、ありがとうなどの感謝の言葉を伝えたい一番の相手は誰ですかっていう質問なんですけど、これもう一回言います。父の日のアンケートですからね。父の日のアンケートなんですよ。父の日のアンケートなのに一番は母親でした。 44.4% です。でお父さんどこに来るかっていうと3番目に来まして 8.4% でした。ちょっと悲しい出来事ですよね。確かにね、お母さんは家の中にいてね、美味しい食事を作ってくれますし、で掃除もしてくれるし、洗濯もしてくれるし、子供の世話もしてくれるし、本当感謝ですよね。私も本当に感謝だなと思うんですよ。ですけどもお父さんも頑張ってますよね。本当に仕事場に行ってね、ちょっと嫌な上司がいてても、部下がヘマをしても一生懸命我慢して一生懸命働いて、で家に帰ってきて、そして給料をもらってくるわけですよね。そしてそれでみんな家族が食べていける、そういうことなんですよね。だからお父さんも本当感謝が必要だと思うんですよ。なのでちょっとお父さん立っていただいていいですか。お父さん、ファーダー立っていただいていいですか。こういう機会なのでね、皆さんで一緒にね、お父さんの、お父さんありがとうって言っていただきたいと思います。せーの、お父さんありがとう。 はい。ありがとうございました。ですね、で、まあ、皆さん、お父さんのこと、ご自分のお父さんのことを、なんて呼んでます？え？お父さん？お父さんと呼んでます？これもちょっとね、アンケート調査、引っ張ってきたんですよ。豆でしょ？父親呼称アンケート調査っていうんらしいんですけど。で、あなたは今お子さんから何と呼ばれてますかっていう質問に対して、なんとですね、まあ私のちょっとイメージとちょっと違ったんですけど、パパと呼ばれてる人は 57% いました。で、お父さんと呼ばれてる人は 35% でした。僕なんかこれは反対かなっていうイメージがあったんですけど、パパっていう方が多いですって。で、まあこれは本当かなとかと思ったんですけどね。父上って呼んでる人が 2% もいるんですよ。父上って今時父上って言う人いるんかなとかね、本当かなとかってちょっと冗談で言ってんじゃないのとかと思うんですけど、 2% もいるので本当にいるんだなと思ってね、ちょっとねびっくりしたんですけど、皆さんどう呼んでられます？私はまあお父さんなんですけどね、はい、ちなみに。で、こういうね、まあ、呼び方なんですけど、呼び方がまあどうまあ、その方にとってどんな父親のイメージを想起させるかっていうのも、まあ、あったんです。まあこれも同じ、まあ、アンケートからの結果なんですけど、パパっていうイメージはちょっとごめんなさいね、小さい字なんで見にくいかもしれないですけど、まあ、優しい、ジェントルとか、楽しい、ファンとかね、友達のようなとか、まあ、ちょっと本当になんか近い感じ、お父さん自体が近い感じのイメージがあるそうです。でお父さんっていう呼び方は、まあ、信頼されるとか、まあ、優しい、強いとか尊敬とかね、ちょっとなんか強いイメージ、もう本当にお父さんっていうイメージがあるそうです。で、まあ、皆さんそれぞれね、自分のお父さんのことをパパと呼んだりお父さんと呼んだりしてると思うんですけど、まあ、父上って、まあ、ちなみに父上って呼んでる人いますか？ほんまかいな。そんなことはないと思うんですけども、まあなんでこんな話するんでしょうね。はい、ちょっと見てみたいと思うんですけど、前置きがちょっと長くなったんですけども、イエス様は神様のことを実は何と呼んでるかっていうと、パパと呼んでるわけです。その箇所をちょっと読んでみたいと思うんですけども、マルコによる福音書の14章36節をお読みしたいと思います。こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。このアッバっていう言葉はアラム語で、まあ、幼子が、まあ、お父さんに優しいお父さんに対してね、パパパパってこう先もう、まあ、つぶよくやな、そういう言葉だそうです。本当に幼児語って言ってもいいと思うんですけど、まあ、イエス様は神様のことをパパと呼んでいたということなんですね。そこにはさっき、まあ、イメージなんですけど見ていただいたんですけど、パパっていうところにはすごく親しい感じ、本当に近い感じがあると思うんですね。でイエス様は神様とそういう近い父と子の関係を持っていたっていうことがわかると思います。本当にすごい強い絆を感じると思うんですけども、そういうことが書かれています。でこれはまさしくね、イエス様が十字架に書かれる前に祈りの中で言われた言葉なんですけど、その中でイエス様は天のお父さん、神様のことをパパと呼んでるということなんですね。で私たちイエス様を信じる者も実は神様のことをパパと呼べるんです。私たちはまあ祈りの中で天のお父さんとかなんとかいろいろ言ってますけど、 KBA はまあ天のパパと呼んだり、まあ、いろんな方がおられますけども、実は私たちも、神様のことをパパと呼ぶことができるっていうところをちょっと見てみたいと思います。まず最初にお読みしたいところは、ヨハネの、1章12節です。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。よろしいでしょうか。もう一箇所見てみたいと思います。ガラテヤ人への手紙3章26節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の 子なんです。今2つの箇所見ましたけども、ここでは私たちイエス様を信じる者は神様の子供とされているというふうに書かれています。もう一つ、じゃあ私たちは神様をどういうふうに呼べるかということなんですけど、2箇所、もう2箇所読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の、4章6節、あなた方は子であることは神がアッパ父よと呼ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって建てられた相続人でもあるのですと書かれています。もう一箇所読みたいと思います。ローマ人への手紙8章の15節、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのですと書かれています。これらのまあ4つ今4箇所を読みましたけれども、これらの箇所から今日神様は私たち何を語っておられるんでしょうか。まず第一 の今日のポイントなんですけれども、イエス様を主と信じるときに神様は私たちを大切な大切な子供としてくださったっていうことなんです。まあ、ちょっと絵を拾ってきましたけどこんな感じなんですけど、そして私たちは天のお父さんを天のパパと呼ぶことができるっていうことなんです。まあ、どういうことかっていうと、言い換えると神様と私たちは親子関係っていうことが言えると思います。なんかピンときます？大丈夫？今日はなんか皆さんなんか真剣に聞いてるからちょっと緊張するなで、まあ、私たちはね、神様のことを、まあ、幼子が呼ぶようにパパと呼ぶことができる。まあ、ぜひね、神様のことをパパと呼んでいただきたいなと思うんですけども、そこにはすごくね強い信頼関係っていうのがあると思うんです。この絵のように本当にね、まあ、神様に抱きついてパパ大好きっていうような、それぐらい近い関係を、まあ、神様はすごく望んでおられるということを今日断言したいと思います。神様が私たちに何を望んでおられるかっていうのは、こういうような本当に親しい関係を持ちたいと、私たち一人一人と持ちたいというふうに思っておられると思います。で、皆さんの神様に対するイメージってどんな感じでしょうか。優しい感じ、怖い感じ、どんな感じでしょうか。まあ、聖書ではですね、創世記に書かれているように、神様は最初にね、言葉を持って光をあれって言って光を作られて、そしてこの全地を作られたというふうに書いてありますから、本当に偉大な神様ですよね。大きな神様だから、なんとなくイメージとしてはすごい大きな方っていうイメージがあると思うんです。でもその大きいがゆえに、なんとなく遠くに感じたことありませんか。遠い存在、ひょっとしたらちょっと怖い感じかもしれない。で、イメージ的にはまあそうなんですけども、ちょっとなんかするとね、私たちがなんか悪いことするとちゃんとお見通しで、また悪いことしてみたいな感じでなんか怒られる、そんなイメージないですか。まるでこんなイメージないですか。急にね、まあなんか悪いことすると水戸黄門のように出てきて、この門どころが目に早いなのか、控えおろう、図が高いとかって言って、ははーみたいなね、僕らがこう、神様の前にひれ伏すっていう、そういうような怖いイメージ、ないですか。ないよね。ない。奈々ちゃんないよね。はい。で、まあ、これっていうのは、全く間違ったイメージなんですね。少なくとも聖書は、さっきから、言ってるように、私たちを、本当に大切な大切な子供として扱ってくださるっていうふうに聖書は言ってるわけですね。これが聖書の真実です。今日一番本当にシンプルなんですけど、皆さんも聞き飽きてるかもしれないけれども、改めてこの真実を考えていただきたいんですね。聖書が私たちをどう思ってるか、神様が私たちをどう思ってるかっていうのは、神様は私たちを神様の子供としてくださったっていうことなんです。私たち一人一人が誰であっても何歳であっても全然関係ないですね。神様の目から見たら私たちは 大切な大切な大切な子供であるっていうことなんです。これが非常に大切な聖書の真実だと僕は思っているんですね。で、しかも私たちは神様と親子関係なので、神様のことをパパと呼べるっていうことなんです。で、この真実についてですね、もう少し正確に理解することが大切だと思うんですけど、聖書では神様のことをパパと呼べるということを今学びましたけれども、私たちは自分の肉親の父もパパと呼ぶわけですよね。だから私たちが神様を天のパパっていうふうにイメージするときには、自分のこの世にいる肉親の父から受けるものっていうのもすごい大きな影響を受けると思うんです。私たちはね、誰一人として、まあ、お父さんとお母さんがいなかったら生まれてこなかったわけなので、もちろんその自分たちがこの子供の頃からね、考えると、お父さんお母さんと過ごした時間っていうのが多分一番長いと思うんですね。だから本当にお父さんお母さんから受けるものっていうのが、自分の成長する過程においてすごく人格形成する上ですごく影響を与えるっていうことが分かると思うんですね。で、昔の、まあ、昔の言葉かどうかちょっと分からないです。今でも言うかもしれないけど、父の背中を見て育つとかいう言葉があるでしょ。まあ、よく、まあ、言うと思うんですけど、今でも言うかな？言う？だから、それぐらいお父さんから受けるものっていうのは非常に大きな意味を持ちます。で、今日私たちが神様がね、語っておられることの中でもう一つ大事なこと。天のパパはどんなパパなのかっていうことを、まあ、見ていきたいと思います。まず第一、まあ、本当にもう皆さん十分ご理解されていると思うんですけども、神様は愛の神様です。で、怒りや罵りの神様ではないっていうことが、今日本当に大切なメッセージかなと思います。第一ヨハネの4章の16節をお見せします。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。自分のね、お父さん見てみるとね、愛を感じない時もあると思うんです。ゴロゴロしててね、濡れ落ち葉とか言われることも あるでしょ。僕はそんなことは言いませんけどね。でもなんかこうね、まあ、なんかちょっと、まあ、同じね、本当に弱さを持つ人間なので、ちょっとね、傷つけられたりするわけですよね。だけど、天のお父さんっていうのは、ここはね、本当に皆さんにね、強調して言いたいんですけど、神は愛ですと言ってるんです。神様はどっから切っても愛なんです。本当に金太郎飴みたいに切ることはないんですけど 神様のご性格が愛であるっていうことを私たちは深く深く知る必要があると思うんです。なぜかっていうと、普段生活してるとね、こんなことないですか？神様怒ってん違うかとかね、そんなこう嘘みたいな言葉を聞いて、それをなんか、ま、さも、ま、さもね、なんか真実のように自分がね、こう思い込んでしまうことってないですか？私たちはいつもこのね、御言葉に返ってくる必要があるんです。神様どんな方かって、神様は愛なんです。アガペの愛なんです。無条件の愛なんです。だから神様がそれ以外のものだと思うときには、私たちはこの御言葉に返ってくる必要があるんです。神様は愛なんです。この真理がすごくすごく重要なんですね。で、ここにいらっしゃる方はね、多分皆さんのお父さんね、本当に愛にあふれていて、本当に尊敬もできて、何でも話せるね、お父さんいらっしゃると思うんです。で、そういう方っていうのは本当にね、それ神様からの僕は祝福だと思うんですね。そういうお父さんがいるっていうこと自体がもう本当に大きなね、神様の祝福だと思うんです。で、そういう人にとっては神様を天のパパってイメージすることはすごく簡単だし、すごくいいイメージを持っておられるんじゃないかなって思うんですね。でも一方で、まあ、残念ながら、まあ、お父さんはね、弱い、さっきも言いましたけど、ちょっと弱い存在なので、失敗もするわけですよね。で、お父さんからひどくね、傷つけられた方もやっぱりいます。踏みにじられたりね、 傷つける言葉を投げかけられたりして、本当に許せない気持ちにね、こうずっと持ってる人もいるんです。で、まあひょっとしたらね、お父さんから虐待を受けたような人もいるかもしれない。ひょっとしたら、もう早くからお父さんとお母さんが離婚しちゃったりとか、病気で亡くなったりとかして、お父さんの存在自体を知らない方もおられるかもしれないんです。で、そういう方は一般的にはね、自分の自己価値、自分の価値っていうのがちょっと低くて、で、まあ、なかなか自分のことをこう、まあ、今も言いましたけど、神様の大切な子供っていうふうにして受け入れられなかったりとか、お父さんから受けたこう傷がね、なかなか癒されずに、他の人に対しても同じようなことをしてしまったりとか、また自分が愛されたっていう経験がないから、他の人をね、どうやって愛したらいいのかっていうのがね、分からなかったりするっていうことがね、結構あると思うんです。だから、そういう方にとってはね、そういうことにたとっては、神様をお父さんと呼ぶことは、多少違和感があるかもしれません。で、ちょっとまあ、私の友人の話をしたいんですけど、まあ、ちょっと許可をもらったので、皆さんの前でもお話ししたいと思うんですけど、まあ、彼は子どもの頃ね、すごくお父さんに傷つけられたんですね。日常的にこう暴力にさらされてたんですよ。で、お父さんすごいね、大変厳しい人だったんですけど、まあ、昔のね、お父さんといえば昔のお父さんなのかもしれないけど、まあ、子供がね、お腹すかして夜晩ご飯食べたいなと思っても、お父さんがね、帰ってくるまで待ってないといけなかったんです。で、帰ってくるでしょ、やっと帰ってきたと思って、さあご飯やと思うわけですよね。で、遅く帰ってくるんですけども、帰ってきてご飯の食卓に着いたらですね、いきなりね、お父さん怒るんです。何やその箸の持ち方は、どういうことや。その次の瞬間、いきなり食卓がひっくり返します。バシャーせっかく美味しいね、ご飯が並んでるのにね、そのご飯がね、もう無残な姿になるわけです。で、もうお母さん慌てて、またその拾ってね、まあ、食卓を整え直すんですけども、せっかく楽しいはずのね、その食卓がね、いきなりその瞬間から恐怖に変わるんですよ。楽しいはずのご飯が。まあ、そんなことが、まあ、その彼にとっては日常茶飯事だったそうなんですね。で、ある時は、例えば宿題、学校の宿題あるでしょ、学校の宿題をね、やってたら、お父さんからいきなりね、こう呼びつけられるわけです。宿題持っておいで。持ってくる。恐る恐るね、こう、お父さんに差し出す。この問題何や？答え何や？聞かれるわけですよね。答えられない。そうするとですね、いきなり、平手打ちを食らう。何や、こんな問題も分かれんのか？お前はアホや！バカや！ほんまに能力のないやつやな。で、彼は言われて育ったそうです。本当に気づいたそうですね。そういうことがずっと中学校、小学校、中学校、高校と続いたそうです。本当に彼は傷ついて、もう何べんも死のうと思ったそうです。で、なかなかね、まあその時は受け入れられなかったんだけども、本当に彼はですね、このままではいけない、このままではいけないと思ったんですね。そして高校を出るときに、とうとう彼は決断しました。家を出よう。このままだったら自分の人生は壊されるんじゃないかと思って、彼は決断して、まあ高校を出てから家を出たんです。お父さんはね、出ていく息子をね、もう気にも留めなかったそうなんです。ちょっと悲しい話なんですけど、で、彼はですね、高校を出て、本当に一人で住み始めたんですけども、本当に神様はね、憐れみ深い方で、本当に一人の牧師に出会わせてくださったんです。で、その牧師がね、本当に神様の愛を教えてくれました。神様は愛なんです。神様は天のパパなんだよっていうことを教えてくれたんです。そして無条件にあなたのことを受け入れてくれて、本当にね、子供のように扱ってくれるんだよっていうことを教えてくれたんですけども、なかなかね、そういう経験をすると、神はお父さんって聞かれても受け入れられなかったそうです。でも、その牧師先生はね、本当に無条件な愛でこう接してくれたので、だんだんだんだん彼は、あ、そうじゃないのかなっていうふうに 思い始めたそうです。でもね、なんかやっぱりなかなかそういうふうな傷を受けてしまうと、なかなか癒されずに、神様のことを知って、神様のことをこう近づいてきたんだけれども、それでもなおね、なんかまだ死にたい、死にたいって思ったそうなんです。で、その気持ちがね、とうとうね、極限に達したんですね。極限に達した。その時に彼はね、神様に本当に叫びました。神様って。あなたが本当にね、おられるんだったら、教えてください。本当に私は愛されてるんでしょうか。私は価値のあるものなんでしょうか。あなたから受け入れられてるんでしょうか。彼は本当に心の底から叫んだそうなんです。神様は答えてくださいました。私もこの聖書の箇所本当に好きなんですけどね、イザヤの43章4節5節をお見せしたいと思います。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな。私があなたと共にいるからだ。本当に気づいた彼に対してですね、彼が叫んだ時に、神様はすごい優しいんですけど、力強くね、彼に語ってくださってですね、しかも直接的に。彼は、その言葉をね、どこの聖書の箇所かっていうこともそこではっきり分かったそうです。で、彼がその時、どこにいてたかも、何をしてたかも、はっきり覚えてるぐらい、神様はすっごく直接的に彼に語られた。そうなんです。彼は本当にこのね、御言葉、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、この後の説も大事なんですけど、だから私は人、イエス様のことなんですけど、イエス様をあなたの身代わりにするほどにね、あなたの罪を許すために、イエス様を十字架につけるほどに、あなたのことを愛してるんだよって、あなたは本当に大切な大切な私の子供なんだよっていうことを直接的にね、語ってくださったんです。彼はね、本当にびっくりしたそうです。それまで本当にね、どうなのか分かんない、自分は愛されてるんだろうか、でもその時本当にね、理解できたそうです。彼はこの言葉を神様が自分に与えてくださった言葉だと思って、で、それを受け入れることによって、だんだんその傷が癒されました。そして本当にね、その自分のお父さんのことを許す決心をしたそうです。この神様の愛っていうのがね、彼を本当に変えたっていうことが言えると思います。今日のこのイザヤの言葉っていうのは、まさしく神様が語ってくださる言葉です。そして今日ここにね、おられる一人一人の方に語られている言葉だと思うんですね。あなたのことを愛してますよ。あなたは高価で尊いですよ。いかがでしょうか。皆さん、この言葉をご自分の御言葉、神様から与えられている、皆さん一人一人に与えられている言葉だと受け取ることができますでしょうか。本当にね、神様がそうしてくださると、いうふうにお祈りしたいと思います。ちょっと一言お祈りします。天のお父さん、本当にありがとうございます。あなたは私たち一人一人を本当に大切な子供として、大切に大切に預かってくださる。私たちは神様の子供だっていうことをありがとうございます。そして私たちがどんな人生を歩んできていても、全く関係なく、あなたはアガペの愛で無条件に受け入れて愛してくださる、その約束をありがとうございます。そのことを私たちが今受け取ることができますように、助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。いかがでしょうか。皆さんは本当に高価で尊い方なんですよ。横の方は見てみてください。どうですか。高価で尊いと思いますか。ちょっとも、あの、肩の力を抜いてくださいね。もうちょっと深くね、この本当に今までのところから、神様は私たちのパパであって、そして天のパパは私たちをね、 一人一人を大切に大切に扱ってくださるということを今、聖書の箇所から学びました。これは本当にね、大切なことなんです。なぜかっていうと、私たちは日頃のね、生活の中でコンスタントにこれと全く違う言葉を聞くからで、聞くことがあるからです。なんか失敗したりするとね、ああ、もう俺はダメなやつだ、私はダメなんじゃないかとかね、それとかね、こんなことありませんか？周りの人と比較したらね、すごいなんかできる人がいるとね、もうなんか私は全然できないわ、もう本当に能力はないしダメなんじゃないかなってこうね、思ったことありません？私しょっちゅうありますよ。本当に。でも、それは違うんです。神様はね、周りの人がどうかとかね、関係ないんですよ。皆さん一人一人をね、直視してくださってるんです。だから高価で尊いという言葉をくださってるんです。だからそのことが、私たちが毎日の生活の中でしっかりと握っておかないと、もう簡単にね、騙されるんです。まあ、ね、お前はダメなやつだろって聞いてしまうんですよ。それがね、本当に大切な御言葉の真理だと思うんです。もう一つ、神様は本当に良い、パパなんですけども、さらにね、もう一つちょっと掘り下げていきたいんですけど、神様は良い方だ、良いパパだっていうことを私たち知ることができるんです。もうちょっとこの本当にね、神様のご性格っていうのをもう少し深く掘り下げて学んでいきたいと思うんですけども、今度は2番目のポイントです。神様は私たちに良い計画を持ってくださってるっていうことなんです。エレミアの29章の11節です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様はですね、単に私たちを子供として扱ってくださるだけじゃなくて、すごい良い計画を持ってくださってるんですね。将来のことを考えたらね、なんか不安になることありません？もうしょっちゅうあります。本当に将来どうなるんやろうなって、自分がおじいちゃんになったらどうなるんやろうなとかね、もうなんか不安になってしょうがない時もあるんですよ。そんなこと皆さんないですか？ない？ないかな？ある？僕だけじゃなかった、よかった。でもね、神様の約束なんです。僕が言ってるんじゃなくて、神様がこう言ってくださってるんですね。平安を与える計画を持っておられて、将来と希望を与える計画を持っておる。もうすごいでしょ。神様すごいんです、本当に。で、もう一つ知ってほしいことがあります。神様は子供ね、私たち子供なんですけど、子供には良いものを惜しまずに与えてくださるっていう約束があるんです。ちょっと見てみたいと思います。ごめんなさいね、聖書の箇所が多いですけど、今日はルカによる福音書の11章の9節から13節までをお読みします。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれる。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおさらのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがあるで、あり、あります。ありましょう。神様はどう言ってるかっていうと、あなたたちは子供なので、お父さんだったら良いものを与えてくださるっていうことをこの箇所は言ってくれてるんですね。良いものを与えたくてしょうがないんですよ。どうですか皆さん。神様はそうイメージできますか？もしイメージできないんだったら、この箇所はね、本当にね、本当に何遍もよく、ね、読む箇所なんです。僕もね、本当にパルマーっていうね、英語学院に来てロブに最初に出会った時に、最初にね、こう出会った御言葉の一つでもあるんですけどね。あ、ごめんなさいね、次に行くの忘れてましたね、ごめんなさいね。ここね、最後のところにもありますけども、 なおさらのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうって言ってくれてます。それぐらい本当に神様は私たちは良いもので満たしたくてしょうがないんですよ。でね、1ヶ月ぐらい前の話なんですけど、私出張先でね、ホテルに泊まってたんですけど、朝ごはんを取ろうと思って、朝ごはんを食べに行ったんです。朝食を取りに行ったんですよ。でそこはビュッフェスタイルなんで、ご飯を取ってね、取ってきて自分の席で食べてたんです。そしたらね、そこにね、お子さん3人、大体多分3歳から5歳ぐらいかなと思って、上の子は5歳ぐらいかなと思って、下は3歳か2歳ぐらいかなと思ったんですけど、お子さん3人を連れたね、外人の方だったんですけど、5人家族でだーっと来られたんですね。でね、じーっと見てたんですよ。で子供入ってくるなりね、いきなり言うんですね、パパお腹減ったーって。もうみんな見てるとこですよ、みんな見てるとこでね、パパお腹減ったーって言ってね、もう遠慮のクソもないんですよ。そこにご飯あるやんとか思いながら見てたんですけど。そしたらね、お父さんね、本当に優しい顔してね、よしよしって、今からね、おいしいご飯食べようねって、おいしい朝食食べようねって言って、子供の手を引いて、でビュッフェのカウンターに行って、お皿を取って、ちょっとずつなんかいろんなね、おいしそうなやつを乗っけてくれたんです。なんで子供おいしそう、なんかね、本当に嬉しそうな顔してね、席に着いたらね、パクつくわけですね、わーって。でね、パッて見てたらね、もう子供の顔みたいな面白かったですよ。口の周りがね、パンケーキのメープルシロップでべったりになってたんですよ。すっごい嬉しそうにね、食べてました。でもね、その光景見た時にね、神様がね、私にすっごい強く語ってくださってるのをすごい感じたんですよ。あ、そうやなと思って、僕はね、神様のもし子供やったらね、自分のパパにこんな感じで遠慮もなくね、パパお腹減ったって言ったことあったかなと思って。皆さんどうですか。ここはさっきね、求めなさいっていう、ちょっと箇所が出てきましたけど、求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあるんですよ。だけどなんかその時に僕ね、すごい思ったんです。なんかね、ちょっとね、自分のね、親を想像するとなんかちょっと、パパなんかちょうだいっていうのもね、なんかすごい恥ずかしいっていうか、なんか照れくさいっていうか、そういうのもあって、なんかそんな言ったことなかったなと思って。でもね、その光景を見てる時に本当にね、神様がね、強く感じ、自分自身ですよ、僕に語ってくださるのをすごい感じたんですよ。求めなさいって、神様はね、そのこと望んでおられるんだっていうことをね、強く感じたんですよ。何でもね、思ったまま感じたままでいいんです。神様はね、全然そんなことにね、びくともしません。はっきり言って、皆さんがどう言おうかっていうのをね、全然気にしてもないんですよ。子供だったらね、お腹が空いてたらお腹が空いてるって言うでしょ、じゃないですか、ね、子供がお腹が空いたって 言わへんかったかな。これがね、もし子供、言葉の喋れない子供だったらね、どうするかって言うとね、ギャーって泣くんですよ。そしたらお父さんとお母さんで、あ、子供お腹空いてんやなと思ってね、もう自動的にミルク持ってきてくれるじゃないですか。でミルク飲んだら子供はね、安心してね、ふわふわふわふわしてくるわけですよね。幸せそうな顔してね。だから大事なことがあるんです。それは私たちが神様を天のパパだと本当に理解するんだったら、私たちは何でも求めていいんですよ。皆さんこう思ったことありません？そう言ってもね、神様求めてもいいって言っても、何でもかんでも求めたらね、もう神様はね、お前うざいやつやなってね、何でもかんでも言うてもええんちゃうでってこう言われるんちゃうかって思ったことありません？僕しょっちゅうあるんですけどね。こんなこと頼んでいいのかなとかね、こんなこと言ってもいいのかなとかね、あるんですよ。でもね、本当ね、神様の真理っていうのがね、ここにあると思うんです。本当に大事なことなんですけど、遠慮せずにパパに頼む、何でも思ったまま、それは決して悪いことではありません。いいことなんです。むしろ神様はそのことを望んでおられるっていうことを、私たちはこの聖書の中から知ることができるんです。すごいことだと思いません？ただね、一つだけね、覚えておいていただきたいことがあるんです。 それね、皆さん、私がそうなんで、今、告白しますけども、私はね、しょっちゅうこんなことがあるんですよ。神様にね、祈ってもね、答えてくれへんやん。なんかね、全然、祈ってることに、ね、答えもらってへんやんとかってね、思ったことないです。なんかね、すぐに答えが来るんちゃうかとかね、勝手にね、想像してしまうんですよね。でもね、考えてみてください。さっき、幼子の話をしましたけど、まあ、幼子がおられると思うんですけど、まあ、もしね、歯も生えてない子供だったらね、お腹が空いてるってわーって泣いてる時にね、硬いリンゴ持っていきますか？持っていかないでしょ？絶対に持っていかないよね。ミルク持っていくでしょ？ちょっと歯が生えかけて食べれるなと思ったらね、さっきの話じゃないけどね、パンケーキ、メープルシロップいっぱいかけてあげるでしょ？そんなことないですか？だからね、大事なことが一つあるんです。神様は私たちが求めるときに与えてくださるんですけれども、それは私たちにとって必要なものを、良いものですよ。食べて美味しいものですよ。を、私たちにとって必要なときに、最適なときに与えてくださるっていうことなんです。それは、すごい大事なことなんです。私たちが、まだ、硬いね、リンゴ食べられへんときに、神様は、ミルクしか飲めないときに、硬いリンゴを与えるようなことは、絶対になさらないんです。よろしいですか？今までのところ。なんかちょっとお腹いっぱいになってきました？もう一個見てみたいと思います。もう一つ大事なポイント。これも大事だと僕思うんですけどね。必要なものは全て与えてくださいます。マタイの福音書の6章の31節から34節です。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなんです。あなた方の天の父は、それが皆、あなたに必要であることを知っておられます。だから、神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものは皆、与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。さっきエレミヤ書のところを読みましたけども、神様は将来に希望を与える計画を持っておられるということをお話ししたと思いますけども、将来のことは心配する必要ないんです。良い計画を神様持っていってくださるから、必要なものは与えてくださると神様が約束してくださっているんです。結構お腹いっぱいになってきたでしょ。神様がそれほどまでに私たち一人一人のことを愛しておられて、もうね、これでもかっていうぐらいね、良いものを与えてくださる方なんですよ。神様のイメージできましたでしょうか、少しずつ。どんな方なのかっていうこと。この今今日ね、本当に紐解いた神様の聖書の約束を私たちに与えられた自分に対する神様の言葉だと受け取るときに、受け取れたらね、本当皆さんの人生、一人一人の人生が本当に神様の祝福に満ちたものに変わると思います。僕はなかなかね、信じることができなかったんですけど、信じて神様にね、与えてください、与えてくださいってもうね、ひたすら祈りました。神様、与えてください。与えてくださいって祈った時に、神様本当に与えてくださいました。どんどんね、周りの状況が変えられていく、または必要なものが与えられていくっていう経験をしました。で、そのことによって、そのことをまた他の人にも証しする機会が得られました。何が言いたいかっていうと、私たちが一歩ね、こう踏み出して神様を信じます、求めるときに、神様は与えたくてしょうがないもんですから、与えてくださるんですよ。そこには最初にイメージの写真見たと思うんですけど、パパに抱きついてるね、子供の写真見たと思うんですけど、あれぐらい本当に信頼関係がね、生まれてくるんです。あ、パパおるんやって、パパが答えてくれるんやって、パパ大好きやな。私たちが成長していくために必要なことは、ね、多くの知識じゃないんですよ。神様といかにね、親しい関係が毎日毎日の中で持てるかっていうことが、 大事なんです。なぜなら神様はもう約束してくださってるから、与えるって必要なも与えるって言ってくれてるからね。ちょっと話がややこしくなりました。大丈夫でしょうか。今日は皆さんが良い機会だと思うので、本当にね、神様とご自分がどんな関係なのかなっていうことを今一度かん、あの考えていただきたいと思うんですね。神様は優しいお父さんですか？怖いパパ？怖いパパはいないか？怖い父上がいるかもしれない。どうですか皆さん、ちょっとね、時間をとって考えてみていただきたいと思います。天のお父さんが皆さんにとってどんな存在でしょうか？もしまだ遠い存在だったら、恐れずにね、一回やってみていただきたいと思うんですけども、マラキの、旧約聖書のマラキの、マラキ書の3章の10節です。お読みします。こうして私を試してみよう。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。どうですか皆さん、試してみてください。ぜひこのね、本当に聖書の真理に立つときに、私たちはいろんな悪魔の嘘を見抜くことができるんです。皆さんが価値のないものって言われたら、はっきりとそれに対してそれは違うと宣言することができるんです。私は神様に愛されている、尊い尊い、高価で尊い神様の子供なんだっていうことを、その嘘に向かってはっきりとね、宣言していくことができるんです。それは本当に私たちが神様との関係の中で大切な、必要な、本当にね、聖書の真理なんです。必要なものは神様が与えてくださる。必ず与えてくださる。私たちに必要なものですよ。私たちが望んでいるものじゃなくて、私たちに必要なもの、そして必要なものを、は、神様の目から見て、本当に良いものなんです。良いものを、私たち愛してくださっているので、当たり前ですよね。愛してるのにね、サソリは与えないですよね。良いものを与えてくださるって神様は約束してくださったんです。その約束に立つときに、それをしっかりと握るときに、私たちの人生は本当にね、ここに書かれているように、あふれるばかりの祝福を注いでくださると、私は皆さんの前で断言することができます。これは神様が語ってくださっているからなんです。神様は良いパパです。それを経験したくはありませんか？毎日毎日。ぜひね、試されたことがない方がおられましたら、ぜひ試していただきたいと思いますし、もう十分だって思ってる方も、ぜひ毎日毎日の中で神様にね、本当に求めていただきたいと思います。パパー与えてって、パパ与えてでいいと思うんですよ。なんかね、大人になったらね、なんかもうちょっとちゃんと言わなあかんのちゃうか、お父さん与えてくださいませんかとかね、なんか敬語で言わなあかんのちゃうかと思ったことありません？僕あるんですけどね。そんなことないんですよ、本当にね。パパ与えて、パパ与えてって。それだけね、それぐらいシンプルなんですよ、神様のメッセージって。どうか、そのことに、目を留めていただいて、今週1週間ね、ぜひね、神様との関係を楽しんでいただきたいと思うんです。一つ一つ。で、神様はね、どんなことをね、喜ぶかっていうことを、最後にお話しして終わりたいと思うんですけどね。今日の最初に、私何て言いましたでしょうか。アンケート調査、見せましたよね。お父さん、8.4% でした。感謝されてません。私たちはお父さんにね、ありがとう、パパありがとう、神様ね、めっちゃ喜んでると思います。求めてください。そして与えられたら、本当にね、神様ありがとう、お父さんありがとう、パパありがとうという言葉をぜひね、天のパパに投げかけていただきたいなと思って、今日のメッセージを終わりたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父さん、今 聖書のあなたの御言葉、真理の言葉を与えてくださって本当にありがとうございます。私たちはともすると本当に否定的な思いが入ってきて、自分を責めたり、自分は価値のないものなんじゃないかなって思ったりすることが多々あります。でもあなたの目に私たち一人一人は高価で尊いものです。そしてあなたは私たちをあなたの子供として大切に大切に大切に扱ってくださる。イエス様を十字架にかけられたほどに私たちのことを愛してくださっていることを本当にありがとうございます。私たちの中に、心の中にその御言葉の真理を受け取れないことがあるんだったら、今イエス・キリストの皆によって宣言します。その悪魔の嘘、今すぐ出てきなさい。私たちは神様に愛されている尊い尊い子供です。私たちはあなたのことを天のパパと呼びます。パパ、与えてください。私たちに必要なものを溢れるばかりに与えてくださいますように。あなたは与えたくてしょうがない、聖書の中でおっしゃってくださいました。私たちはあなたにただひたすら求めます。パパ、与えてください。私たちに必要なもの、良いものをどんどんどんどん与えてください。あなたのことをもっともっと教えてください。私たちの人生がどんどんどんどん祝福に満ちたものと変えられていきますように。悪魔の嘘に対してしっかりと反撃してしっかりと立っていくことができますように。この聖書の御言葉の真理をありがとうございます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。